この間ね、僕通勤路 に、まあ、通勤路で見かけた光景なんですけど、ちょっとなんか衝撃的な光景があって、
はい、
割と大きな通りに沿ってるところに、まあ、コンビニエンスストアがあってね、そこの車道側のところに店の前の缶チューハイのね、飲んだみたいのがね、なんか数本散乱してたんですよ。あ、誰かここでまあなんか飲んでたんだなとは思ったんだけど、うん、でそのまま、まあ、ちょっと、4、5メーターそこ通り過ぎて、
はい、
そしたらそこにまた似たようなゴミがまま散乱してて、
はい、
ずいぶんなんか歩きながらなんかみんなで飲んだのかしらねみたいな、まあそれにしたってゴミ持ち帰りましょうねとか思いながら、もうちょっとそしたら歩いたらね、
はい、
なんと女の子が、いくつぐらいかな、20歳、20代後半から30代前半ぐらいの、
はい、
女の人が、
うん、
めっちゃ泣きながら電話して、
うんうん、
電話こうしながら、
はい、
めっちゃ泣いてて、
うん、
ガードレールに座ってね、
え、
でそこの周りにもすでにまた缶チューハイが、手に缶チューハイを持ち、
あ、
この人全部っていう、なんかね、ロング缶でね、
うん、
だからかれこれ10本ぐらい、
あ
れださすが、まあ、まだね夕方明るいうちだから、
はい、
まあ、そんなに心配はなの、ただ声かけるわけいかないしさ、
平日ですよね、
平日、平日、そうそうそう、5時半ぐらいかな、
あ、
まあ、警察電話した方がいいかなと、なんかいろいろ、もうなんかすっごいなんか深刻な泣き方ってあるじゃない、なんか、
うんうん、
あ、これ大丈夫かなって思う。
身投げはどんな感じ？
うん、まあ普通の、いかにも別に普通の、うん、まあ別にこう汚くもなく、ここが小ざっぱりした、
うん
うん、
OL さん、
OL さんっていうか普通のカジュアルな服装でしたけどね、
まず私服って
、
うん、
何だったんでしょうかみたいなさ、
ね、
うん、ちょっとびっくりしたんだね。さすがに俺だってあれをまあ路上で、まあ例えば2時間ぐらいかけて飲んだとしても、
はい、
相当フラフラっていうか行き倒れないぐらいの量ですよ、
うん、
あれ
ね、なんかもうその倒れてたら救急車呼ぶとかね、うん、あと誰かに絡んでたら警察呼ぶってできそうですけど、その巻貝さんが見た時点では、まあ、泣いてはいるけど、別にその死にそうな状態とか誰かを殺しそうな状態とかじゃないもんね。
そうだから座ってるからそのフラフラしてるわけでもないし、
うん、
まあ、あれねちょっと心配だったんですよ、
はい、
でもうその、まあ、この先にオチも何もないんですけれども、うん、
まあ、その何時くらいからそれが始まってたのか
そうそうそうそう
もう分からないしね、
で誰かと一緒にいた後なのかも分かんないし、
うん、
そこら辺がね、
ね、
もう謎が謎で、
うん、なんかその、ね、誰かと一緒にいて、
ええ、
その日がその人との例えば恋愛関係における最後の日で、
うん、
で二人でその最後にそうやって路上で飲んで、
まあ、別れたとか、
別れた後そのじゃあこれでもうさよならねってなって、
うん、
残された後もう一人でそこで続きを飲んでるとかかなとかね、思い浮かべ、
なんかさ泣き方ってさちょっとやっぱ心配な泣き方ってこうなんか伝わってくるものあると思うのね、
はい、
そういう感じなの、なんか
じゃあその誰かが亡くなったのかなとか、
うん、すごい深刻な泣き方なんか
こう、うーん
みたいな、
あーかわいそう、
うん、
でも電話はね誰にしてたんだ
ろう、ね、でもまあ、電話してるんです、多分耳当ててたから、
うん、あ、そう、そのどなたか亡くなられて、
うん、
それを電話で
誰か聞いたとか、
まあ、その連絡をもらったにしては自分が電話しているのがね、
うん、
まあ、でも、まあ、最後の最後その電話できてる相手が いることが良かったねって話なのかどうなのか、
まあね、
うん、一人で、ね、電話もしないでその状態で泣いてたら、
うん、
でも誰かその時点で電話に出てくれてる相手がいるんだよね、
うん、でしょうね、
喋ってたん、
いや喋ってない、もう泣いてた、泣いてた、
うん、じゃあ、ね、電話も呼び出してるけど
出ないとか ね、 とかね、分からない、通話してたかどうかも定かない、
うん、
あとなんかほら なんか聞いてたとかね、別のものね、
あそっかそっか、
なんかいろいろ、まあだからまあ憶測でしかないんで、
うん、怖いっていうかかわいそうだし、
そうなんですよ、
そうですか、
うん、
なんかそう言われたら私も今週、私自身じゃないんですけど、同業が朝ちょっとあの遅刻するっていうふうに連絡が入って、
はいはいはい、
まあなんかお子さんのことでなんか休養でも入ったの
かな、はいはいはい、お子さんいる方だから、
うん、なんかそうじゃなかったのがついて、うん、その日の、あの、まあ、着いた時点でもう仕事時間だったんで、
はい、
お昼休みにそういえば今日ねっていうふうに教えてくれたのが、あの家はね普通の時間に出れたんだけど、うん、その前を走ってる車がなんか尋常じゃない、
あ、なんか不審な動きをしていると、
なんか結構ゆっくり走ってて、
うん、
でそれだけだったら単にゆっくり、ね、迷惑だけど、はい、ゆっくり走ってる車なのが、突然車の窓から
なんか投げてる、
何、マスクを投げ、でその後車の中にあるなんかティッシュを投げとかでさ、窓からなんかいろんなものを投げてるのが後ろについて走ってると、
うん、
なんか錯乱してるのとかさ、でそれですごいゆっくりだし、
だけどさ、ちょっとおかしい、
そうだから関わり合いになりたくないけど、
うん、
そのうまくその
見避けられないと、
うん、避けられなくて、でそのこれってでもこの状況を警察に連絡するのも変だし、で早くこの車と離れたいんだけど、
まあ、そういう時に限ってっていうものありますよね、そうそうそう、一本道だったりとかね、
そう、それで信号でその横に並ぶのも嫌だし、
あ、まあなんかね、
車線あったとして、
うんうんうんうん、
でそれでなんか追い抜いてその人が後ろに来るのも嫌だし、
はいはいはい、
だからなんかすごくあの、うん、ゆっくりよ、
まあまあ付き合っちゃったと、
車間距離もそう取ってゆっくりで、
うんうん、
でそれで、
嘘言っちゃいましたと、
そうそう、で、まあ、だからウインカーとかも出してなんかとにかく目立つ行動をしたくなかったって
言
って
、あ、なんか目につきたくないって相手の目にね、
うん
うん、
で通勤なんてさ毎日走ってる道だから、
はい、
毎日同じように走ってる、あ、またあの車だ、
大体 ね、
大体なんとなくわかるけど、なんか今までだからそのいうことで気に留めたことがない車だから、
うん、
その日まで同じ道を走ってたとしても、
うん、
そんなおかしなことはしてなかったわけで、
まあ車っていうのもさ、
うん、
結構顔見えないし困るよね、
そうなんです
よ、うん、
で
いやあのね、あのほら、なんていうの、顔が見えないし、
はい、
その人が何をしようと思ってるかわからないんで、自分勝手な運転する人多いです。あ、今の桜みたいじゃなくてもね、
うん、
あのさ一番良くないのね、迷いながら運転すること、例えばさなんかこう道に考えながらとかさ、それじゃあ端に寄せて止まって、あの確認してからもう一回走り、それはさ止まったり動いてみたりとかゆっくりになってみたりとかさ、あの角ごとになんか不審な動きになってとかいうの勝手にやる人いますよね。
いますね、
うん、あれすごい困るんだよね、
うん、
一表示はウィンカーしか出せないんで、
うんうん、
きちんとウィンカー出して、
うん、
であのゆっくりになっちゃったら止まってハザード出してとかね、
うん、まあコンビニの駐車場に入れ
ると
か、
ま
あ、迷子になってるんであれ
ば、そうそうそう、そんなさいちいちそんな付き合ってらんないもんね。昔なんてさあのほら携帯電話見て走っちゃいけませんってなる以前は本読みながら運転するやつもいたからね、あの信号待ちごとに漫画読んでるやつがいてさ、
うん、
俺それ俺バンに乗ってたんで後ろから見えてて、あのさ信号待ちのたんびにそいつ出ないで信号見てるからたんびにクラクション鳴らすってのやったことあります
か ね、 なんかそういうクラクションを鳴らすのも最近ちょっとためらわれる、うん、
あでしょ、
うん、
だけどさそれをやってだから遠慮してるうちにおかしなことになっちゃったんだよ、
うん、いや多分遠慮っていうか、うん、その
怖いでしょ、
逆切れで降りてきてなんかトラブルになるんじゃないかとかっていうのがね、
う
ん、
っていうのはでもさだからそれがあまりにも報道されて、う
ん、
あのまあそういうなんかもうモンスター運転者みたいのがさ、
うん、
あの今ドラレコがあるんで、
はい、
あのそういう SNS とかでも見やすいし、
うん、
あのそんなんでもさ結構昔からあるんだよ、はい、煽りだなんだってさ、
はいはい、
ただでもそれをさわーってそれマスコミで取り上げればこんなやつだらけだと思うわけよね、
うん、
そんなにはないよ。
そうかね。
ない。
そっか。
うん。ないってまあ断言しちゃいけないけど、
うん、
まあだから少なくとも俺その車のトラブルで、
はい、
それは成功者体験って言われるかもしれないけど、僕だってあの車のその配送っていうかあの車内のね、
はい、
ものをこう内勤じゃなくて、
うん、
ほぼ外回りで、
うん、
あの品物を、A の工場から B の工場へっていうので1日過ごしてるっていう車だけの生活って仕事上ね、
うん、
したことありますから、
はい、
あの普通の人よりは運転のねあの機会ってその頃は多かったですよね、
はいはい、
1年間に何万キロ走ったか分かんないけど、
うん、
その中でもそんな車のトラブルってない？
うん、まあなあ、でもなんかこうやっぱそこで男性女性って
ね、あ、まあそれはありますよね、
うん、
ピッてやったらね、
うん、だからその私の同僚も女性 で、
うん、
でそれでその物をね車から投げ、なんかよく分かんないけど投げてる人がどっちだったのか分かんないんですけど、
はい、
やっぱりなんかこうすぐその自分の車にドラレコがついてないらしくて、
なるほど、
それをすごい悔やみ、
うん、
でその車のナンバーくらい控えた方がいいのかなって思うけど、
でも現行犯っていうと あれがね、状況が口で説明したってダメですもんね、うん、証拠写真が
なんて、だけどそれでスマホでなんか撮ってるのが向こうに見えたらとか、バック
ミラーもし、うん、何撮ってんだって
なっちゃう、ね、そう目が合うのも怖いし、とにかく
まあ関わりたくないっていうね、
そ
う
そ
う、
車をねなんかあの早くこの車から離れてしまいたいっていうので、
うん、
なんか結構怖かったらしくて、
うん、まあそれは男性女性の差っていうのはそこはありますね、
うん、私そのそれで、あ、そういえばっていうふうに、
ええ、
昔すごい怖かったことが車に乗ってた時があ
って、
で、まあまあ、直接その同行はなかったんですけど、
はい、
結構前のその土建屋さんに勤めてた時って、
うん、
時期によっては深夜ね12時を
回るような
時とかもあって、でそれで私あの携帯電話はもうある頃だったんですけど、
はい、
うん、携帯電話をでも持つのが嫌で、
ええ、
ずっと持ってなかったんですね、
はい、
でそれでその夜中に、帰ろうとして車に乗って、
うん、
で信号待ちしてたらその交差点で、だから信号が青の方の車が、
うん、
右折して、
うん、
でそれで右折したらなんかその私が待ってるとこの横のところに、
うん、
まあ、当然左側通行だから、
はい、
右折して入ってってそのまま入って行けばいいじゃないですか、
はい
はい
はい、
なのに
止まった、
あのそこの私の隣の本来自分が行くべき進行のその左側通行の一車線じゃなく、私の車の真ん前にこうドンってあのぶつけないけどさ、こう曲がりながら来て、
うん、
でそれでだからあのフロント越しにお互いすごい目が合ってる状態で、でも暗いからヘッドライトで、
はいはいはい、
でそれでなんかあのすごいブーンブーンとかで空ぶかしして、でなんかちょっとなんかね目がねいっちゃってる感じの、
うん、
すごい痩せギスのその短髪の男の人で、これは良くない薬をしている人とかって、
まあまあ、
冷静になった後はね、思ったけど、すごいそれで吹かされて、
うん、
で自分はさだからその車が前にいるから、うん、どこにも逃げられないし、
はいはいはい、
だからとりあえずあの車のその両方のロックをカチョンってやって、
まあやるよね、
うん、
でそれで、いやそれで普段もやっといた方がいいですよ、
まあ、そうだから、やってなかったんだけど、このままこの人が車から降りてきて、私の車に来たらこれバッで逃げるのかなとかさ、この人引いちゃったら大変だなとか、こう走馬灯のように色とか、
まあ一瞬で考えますからね、
うん、一瞬で考えて、でそれでその後その人いろいろそのブンブンやった後で自分が本来行くところにキュッて曲がって行っちゃったんですけど、
うん、まあまあ
まあ、何だったんだろう
って、まあなちょっとからかいなんでしょうけど、相手から見たらね、
うん、でもあの表情が本当に、うん、
まあそのね、
うん、
分かります分かります、
うん、忘れられなくて、もう次の日にあの携帯電話を契約しにね、
うん、
行きましたよね、
うん、まあね、まあ今まあかろうじて携帯電話っていうのがね、
うん、
あの緊急的な、通話としてはねありますからね、
はい、
昔はないもんね、
うん、
まあ怖い、あと怖いやつとか今、まあ、いるからね、
そう、
うん、
そうなんですよね、
そうね、だからでもね、 まあ僕は今一概にだからその滑ってっていうかなんかちょっとそういうなんていうのかな、まあ、さっきの煽り運転のことでもそうですけど、
はい、
なんかそのメディアによる怖がらせっていうのが俺全般的に嫌いで、
はい、
だからまたやってやがんなってなんか思っちゃうのね。なんか例えばじゃあじゃあそれ社会的にそれうまくいってるからよかったんだけど、例えば飲酒運転によるその悲惨な事故ね、
はい、
あれもなんかわーってもうずっとそればっかりあの報道してた時期があって、
うん、
法律が改正され、
うんうん、
でこういうなんか煽り運転とかも多分ね
あー
わーってなると、
うん、
でまたこう道交法が改正されとかね、うんうん、その繰り返してると思うのね、
うん、
でもだからなんかまたやってやがんなっていうふうに思っちゃうのね、
うん、
そしたらまたそんでだから今 SNS 上だとあー怖いあー怖いっていうさ、
あ
俺あの怖いっていう表現がそもそも嫌いで、
うん
うん、
車のその運転のことは、
はい、
まあその良し悪しはともかく、
はい、
その煽り運転とか飲酒運転は実際良くないと
思うから、そうですね、今生命かかりますからね、うん、
であれですよね、あのアクセルとブレーキの踏み間違い高齢者事故みたいなやつを、
うんうん、
もすごい取り上げられてて、
そうそうそうそう、
なんかそれはどういう風にしたいのとかってね、
いやそれ車メーカーの応援じゃないの、
そうなので
、あれをだからつけてる車だとそのだから保険も下がります、でそういうだって値段下がるわけないですよね、
うんうん、
くっつけるんだから、
そっかそっちか、
うん、で例えばじゃあ今度ほら、そういう自動運転とか、
はいはい、
そっちのだから不正義、
うん
うん、あの安心感への不正義、
うん、
人よりこっちの方が判断上なんですってい
う
のは、う
ん、
アクセルも踏まないですしっていうのは、うん、とか、
うん、
少しずつ少しずつその社会を変容させるために、
うん
うん、いやそれはあれだよ、あの都市伝説ですよ僕言ってるのは、
まあ、なんとなくの思惑としてあるんじゃないかっていう、
でも俺結果的にはなんかそういうふうに進行してるから、多分ねだから公安関係とかそういう警察関係道交法とかね、
はい、
とはあの密接に絡んでると思うんだよね、うん、マスコミって、
あ
例えば警察24時とかよくやるでしょ、
はい、
あれさ本当はあれ流しちゃいけないんじゃないの、あれだってだって確定犯衆ばっかり出してるわけじゃないよね、
あ、
うん、捜査段階のとかいうの出してます
よね、
う
ん、見込みのね、
であの起訴はされますけれども、
うん、
その起訴した後がどうなったかっていうのはあれ放送されませんよね、
うん、あれ最近でもやってるんですか、
やってますよ、
あそうなんですか、
うん、
へえ、なん
かであのほら捜査中の情報とかをもらえば、
うん、
そのテレビ局も喜ぶしっていうか、うん、助かるし、
うん、
まあ、視聴率があるからやってるんだと思うんだよね、
うん、
でだからそうやって密接にだからそういうまあほらあの番記者みたいなさ、
はい、
で問題なんじゃんよくなんか、まあ、警察番札回りとかもあるんだろうけども、
はい、
まあだからあるんじゃないかって歌うそういうアナーキーなんでアナーキストじゃないけどさ、
はい、
反権力メガネかけると、
はい、
なんかそう見えるんだよね、
あ、
うん、まあだから都市伝説ですからね、
うん、
あのかなんか確証があって言ってることじゃありませんか、
確証があったら大変ですよね、
だってさあの要するにさメディアってさもともとだからあのプロパガンダでしょ、
はい、
あのだからそのほらクーデターとかなんとかになるとあのテレビ局とか抑えられちゃうんで、
うんうん、
あのそのためのもんじゃん大体出が
何かをたくさん拡散しようっていう、
ええ、で例えば、まあ、宣伝工作っていうのは、まあまあ今でいうだから SNS 上のなんだああいうほら、あの相手を攻撃するそのフェイクニュース流すとかさ、そういうのは今は SNS に映ってますけれども、
はい、
テレビしかない時代はさそれでやってたわけで、うん、だからそのさサブリミナル使うかどうかとかさ
、はい、
あれはまことしやかだけどあれやってた人いるわけでしょ、
うんうん、
ねえ、潜在意識に画像を埋め込むっていうさ、
うん、
コマの中でね、
はい、
あると思うんだそれは、
うん、
で映画だって、
うん、
あの出はね出は宣伝工作でしょあれその国家の、
あ
戦争映画でなんでじゃあ日本人が悪く描かれるかってハリウッドでね、
うん、
とかさ猿の惑星がどうだとかさ、
うんうん、
まあそういうことだよね、
まあ、あとまあその共産系
国策映画、
うんうんうん、国威慶応だって言うんでしたっけ、みたいなやつ。
そうだからトップガンあのはあのアメリカンイーグル全面協力になるのはさ分からんではないよ。あれかっこよく描けば入隊者が増えると
復活の日っていうあの日本映画の古い小松左京原作のやつは、はい、あれなんか自衛隊の、ね
全面
うんね、船とかも協力してたような気がします、
ねうんうん、まあそういうことを一時が万事そういうことだとは思うんだよね、
うん
うん、だからそこら辺もだから悪いっていうんじゃなくてそこら辺を加味してみましょうっていうことでさ、うん、
そのイノセントに受け入れるのではな
くて、だってさそれはあの今興行ってだからいろいろ打つの難しくて、興行収入だけを当てにしてやる場合もあるし、もうある程度その広告費集めて、
うん、
で制作費をもう抱えてから作るっていう場合もあるわけじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、だってハリ、まあ、あのアメリカ の, そのドラマとかだって、
うん、
あのだからまあなんとかコーヒーださ、
うん、
なんとかっていうのなんとか車だとかさ全部そのスポンサーくっついてるわけでしょ。
はい、なんかその忖度というかがあまりにも分かりやすすぎて冷めるみたいにね、言ってたりもしますよね。
ね
なんかこう使う必要がない小道具でスポンサーの、
ね、
その食品メーカーの何かが出てきたりっていう、はい
うん、だからそれを面白がるっていう気持ちがあればまあいいけれども、
うんまあ、でも興ざめするといえば確かに興ざめするのか、うん、
まあだからでも全体にそのとまあそれは制作するっていうのはお金かかりますから、
はい、
それで作品のクオリティが上がるのであればね、
うん、
別に構わないとは思いますけどね、
うん
うん、だって興行収入だけを当てにしたら一個ポシャったらさもう一生浮かび上がれませんみたいになっちゃう可能性、うん、昔はそうだったわけじゃんな、あのほら監督とかでもさ、
はい、
あの借財して、ね、いっぱい作ってもう一発飛んだらもう二度とは上がれませんでしたっていうことあったわけでしょ、
うんうん
うん、まあだからそっちがイノセントでよかったっていうこともあるのかもしれないけど、
うん、
まあ今やそうはいかないよね。
そうです
ね、うん、
映画ってねこの後どうなっていくんでしょうね。
まあ今みたいな時代になっちゃうとね、
うん、
余計そうですね、
うん、
だってエンタメ全体が、
うん
まあ、このままいったら死滅しますね、
うん、
あのなんだろうその演劇とかそういう違う劇場系、
あ
もうだって、まあ、僕が聞いてるその演芸系のポッドキャストでも、
はい、
この間ついこの間あった放送で、
うん、
もういい加減開けてるでしょって、だからさあのなんとか宣言、
はい、
だってさ細々さんもおかしいのはさ、なんとか宣言したから病気がどうとかいうことはないわけじゃん別に、
はいはい、
で開けたら安心してっていうことはないでしょ、
うん、
であのさよくね、いつか安心してあの旅行できる日が来たらいいなって誰でも思うと思うけれども、
はい、
それ来ませんからね、
うん、
だってさ未だかつてさ、
うん、
あの病気ってなくなっちゃったことないんだから。
そうですね、
これに限ったことじゃないんだから、
うんうん
ね、だからじゃあそれが不安です不安ですって言ったら永遠に不安な世の中ですよね、
うん、
だから安心してってさその能天気に言うけど、うん、そんな日来ませんからって俺はいつも思っちゃうのね、
うんうん、
だからそのそういった状況で何ができましょうかっていうことを考え、だからね、ああまだ東京行くの怖いですからねって気軽に言うけど、
うん、
それ何が怖いんでしょうかって僕は冷たくなるのね。
あ
そうだから自分が移す側になるのが怖いっていうのもあるし、
うん、
あの移される側になるのが怖いって思う人もいるだろうし、
うん、
でも怖いって何ですかってそれ、
うん、
まあ適切に怖がりましょうっていうその医療関係者の方のね、
はい、
怖がり方のそのメッセージっていうのもまあ見ることありますけれども
、うん、ちょっとそのもう何ていうか汚れ、みたいなところにまで、うんうん、その汚れ、うん、日本的精神の何、
はい、
かあれでいうところの、
うん
うん、に近い気がもうしていて、
うん、
で特にこのコロナっていうものがね、
はいはい、
単にだから一人たりとも許されないみたいな感じにね、
まあまあまあ警察化しますわね、
思ってる人もまあいるんだろうし、
うんうん、
その 自分の番が来るっていうのが、
うん
うん、
だって俺さ、
うん、
だってしょ、まあね、特にね、あのほら家族がなったとして、
はい、
俺もうしょうがないよね、
うん、
俺家族がなったら別に家族と一緒に過ごすもん、
うん、
なればね、
なればね、
うん、
まあそのね、普通にマスクとか、
そうそうそう、そういうのはするけど、するけど、うん、対応しないっていうんじゃなくて、
うん、
対応しますけれども、うん、だけど別にさ、しょうがねえもん。
そうね、だから
ノロウイルスで、うん、あの子供ゲロゲロになっちゃったっつったらさ、
うん、
もうさ面倒見るし、すっごい彼だって感染力高いわけでしょ、
はい、
あの暇、あの空気感染ももちろんする、空気っていうか浮遊するあれで感染しますし、はい、でその要するにだから同じそのウイルスだから、
はい、
あの殺すの難しいですからね、消毒ではダメだっていう場合もあるし、
うん、
その何が効くっていうのはそのウイルスに対してそれぞれありますんで、
うんうん、
このレベルで消毒っていうのがありますから、うん、
はい、
でもさ、そういう対応しない親ってじゃあどうなんでしょうかっていうさ、うん、しょうがないじゃん、
はい、
でそれは一家全滅っていうか一家全員かかるってことあると思いますよ、
うん、
だからそれしょうがないよ、だって、
うん、
あのノロとかだってね同じですから、
はい、
でまあ、ちょっとここ突っ込んで言うと、
はい、
ひどいのはさ、あの日本のテレビに限って言いますけれども、日本国内のさ、あのインタビューとかで、若者がだからあの持ち込んであの老人殺してますとかいうのはさすがに日本人のインタビューで撮ったやつは言わないんだけど、海外のやつ出してくんだよね、うん、海外でそういうふうに言ってるインタビューとかいうのを流したら、
うん、
それだからそのよく日本日本に何かがあった時に海外ではこう言われていますみたいなことをなんかまことしやかに日本人は礼儀正しくきちんと並んでますとか言われておりますとかさ、こういう評価がとか言い出すけれども、そういう逆もやるわけだよね、
はい、
でもう汚いやり方だなと思うわけ、
まあ、イメージ操作、印象操作、
はい、まあ、一時が万事ばが僕はそう、あのそういうなんだあのイメージ操作警察眼鏡かけてますからそうやって見てますけどね。でもこうやって言われ、まあ、僕はたまたま言われて誰が聞いてるかはちょっとあれなんですけれども、
はい、
言われて見ちゃうと、
うん、
あらあらあら、なんかこういうことあるよねって、そこのさフックになるよね、
うん、
ああそういえば そうだな、
はいはい、うん、
どうしてもそこあのピッキング、チェリーピッキングしちゃうんで、
あ、うん
うん、だからだからその僕がこういうふうに言うこともある意味印象操作にはなるわけだよね、聞いてる人の誰かに刺さる人がいたとすればだよ、
うん、
まあするつもりがなく喋ってるから、
うん、
ただ自分の印象として喋ってるんで、
はいはい、
あの別に恨む意図はないですけどね、僕別に政府関係者でもなんでないんでうん、まあ、なんかそんなことあるなって、
うーん、自分が独立していろいろその考えたり行動したりできるような環境をその今日現在までに何て言うか作ってきた人とそうじゃない人っていうのがきっといて、なんかこう独立している人ってその独立しているために普段結構軋轢が多い、
はい、そうね、戦うこと多いですよね、
うん、
自分の独立を守るっていうことはそういうことですからね、
そのコストを払ってきて、
うん、なあなあにしないってことがあるから、
うん、で、そうじゃなくて、みんなとあのなるべく衝突しないようにっていうふうにやってきてたりすると、
はい
はいはい、その印象操作を自分は受けまいって思ってても、
ええ、
周りの流れがその印象操作に流される時に、
うん、
その一緒にねこう引き潮に引っ張られるみたいに、
うん
うん、踏みとどまれないんだろうなっていうのはね、
うん、
きっと印象操作とかそういうこと自体はみんな感じているんだけど、
うん、
その時にその独立するためのコストをあんまり払ってきてなかったりすると今更その踏みとどまれないっていうのはあ
るかなって、うん、なるほどね、
うん、そんなにみんな同じ情報を同じように聞いてるから、
うん、
まあ、なんていうのバカじゃないっていうか印象操作がわからないほどあの愚かではないんだけど
はずなんだけどね、
うん、だけどその時にその
自分がどう対応したかっていうその行動がないついてない場合はね、うん、その流されやすくなります
よ、
ね、
摩擦とか圧力を生むっていうような、
はい、
それこそ経験がないと、
うんはい、
今更それができないっていう
わかりますね
の繰り返しなのかなって思いますね、
うんうんでもだからそれがさ、
うん
そうやって言えなかったことが、
はい
SNS みたいにそのなんていうのかな匿名性の高いところで、パパッと言いやすいあのパブリックスペースとしてね、
はい、
言いやすいことができるとそこで言い出すわけじゃんだから吹き溜まっちゃうんだよだからね
うーん
あのそういう人も顔見えないし、
うん
まあ、言ったっていいんだっていうふうになっちゃうと
うーん
その思いの丈が全部出てきちゃうって、
まあ、でもそれは自分で自分を洗脳してるような気がして危ないよねって思うんですよね好き勝手言って
あそうですよ
しまうと、
うん、だから僕は帰ってこっちは気をつけるわけさ、
うん、
SNS 上の方は、
はい、
あの本当にリアルでは大変なことがありますから、はい、簡単には攻撃したりとかあの主張もあの主張するなりの覚悟を持ってやるとかね、
まあ、
で叩かれることを恐れずに、うん、叩かれる覚悟でやるって、
うん、でよくおっしゃられてるのが、普段の自分のキャラクターと違う、その
伊達をしないと、
何でしたっけ違うキャラを作ったりしないって、はい、会議させない
ってい
うことが大事っておっしゃ
られてると思いますけどね、
うん、でなんかその楽しんでやってることだから娯楽だからいいじゃないっていうのも確かにそうなんだけど、
うん、
その言ってるほど多分自分と自分が演じてる何かっていうものを切り離せなくて
ですよね。
でそれでその演じてる何かがあのくっついてるものの、
はい、
ところに自分が初めは そこまで踏み込むはずじゃなかった悪ふざけ
うんうんうんうん、
踏み込んでいっちゃったりするんだろうなって、
うんうんうん、なんですよ だから破綻するもんなんで、
うん、
あの本当はさだから、まあ、僕はあの多少そのなんていうのかなキャラ立てしようがいや、まあ、別にそのやって楽しそうじゃないからしないけれども、
はい、
あのしたとしてね二重人格で別人格作ったとしてもうまくやれないってことは僕はないと思うんだけれども、はいあのさだから慣れてない人がそれやるとその破綻した時に悲惨な状態になるわけよ多分、うん、もう二度とこう打ちのめされちゃうみたいなさそのどっかの人格が一個破綻したことで全作ってる人格があの破綻しちゃうっていう、ね、僕実際見たことあるんだよねあの家族がなんだっけオンライン上のゲームをやってやっててね、
はい、
でそっちのキャラになんか引きずられてもう家庭内がめちゃめちゃになっちゃって、うん、でだからもうその時にそういうインターネット関係をもう一切もう遮断して、
はい、
契約やめてでそのゲーム依存から抜け出させるのに大変だったっていうね大人になってからですよ
そんな、
ええ、
そんなこと本当に
あります、ね、ありますよ、うんだから僕はまあ実際に見てるんでね、
うん、
だからそういうこう引きずられやすい人ほどでもそれやるんで、
うん、
あのポッとね手出さない、まあ、例えばツイキャスとかそういうものだって、
うん、
あんまり別キャラでやっちゃうとあのなんていうのかなそのなんていうのかその界隈内なんていうのかなポジションみたいのに、
うん、
実生活が引きずられなきゃいいんだけど、
うん
それがないとっていうふうに依存状態になってきちゃうとそのじゃあ仮にツイキャス上のキャラが崩壊した時に、
うん、
あの自分の生活がの精神状態がおかしくなってきちゃうってことが起きちゃうんで
そこはさなんか、そのアカウントを閉じて、別のアカウントで全くの新人としてやり直すっていうことが、
うん
まあ、できるけど、
うん、
成功はしなさそうな気がするんだよね、
うんうんうんうん
なんか最悪あの 赤消しっていうような言葉があるけど、
はい、
赤消しすればいいって思ってるのかもしれないけど、
うん、
アカウント消したくらいで 何かが元通りになるか、
そうなんだよ、回復しないんだよ、
うん
うん、だから気をつけた方がいいよって思うわけ、
うんうん、
はまりやすい人となります
か、うん、だから初めから本当にサイコパスみたいに周到に、
うん、
それこそ赤消しをするつもり
で
始めちゃってるような悪意の塊みたいなアカウントもあると思うんですけど、はいはいはい、そういうのではなくやってて破綻しちゃった場合ね、
ええ、だからとにかくだからさ、何でも依存状態になったらダメなんで、
うん、
依存しなきゃでたしなむ程度にしないと、
うん、
何にでもだから依存って起きるわけだ、うん、もう報酬系がどこで、うん、その脳内にエンドルフィンが流れるかっていうのでさ、うん、そのだからツイキャスやってる時の高揚感だけでっていうこともありえるんで、
うん、
でもそれにハマって抜けられないっていう、
うん、今さ、さっき実生活で、まあ、お着替えさんは、はい、その大丈夫かなっていう女の子、
ええ
ね、あ、はいはいはいはい、見たって言ってて、ええ、でまあ、私とか私の同僚はちょっと車の運転中に、
はい、
うん、怖い感じの人に遭遇してしまったっていうのがさ、
ええ、
まあ、ある日突然やってくるわけですよね、
はい、
でそれで、うん、となんかそういうのってなんか前ってこう練習しておけたらいいなってちょっと思っていて、
あ、シミュレーションってこと、
うん、でも自分一人でできないから、
うん、
よくさ、あの動物園でライオンが逃げましたっていう設定で、
はい、
年1回ライオンを取り戻するっていうね、訓練やってたり、
うん、
あと、うん、まあ、小さい時から大人になるまで学校で地震とか
火災
の避難訓練をやったり、
だから
そうね、はい、するし、あと私職場で、うん、ね、うん、あの人工え、なんだっけ、蘇生、
はいはいはい、
蘇生のなんかその心臓マッサージとか AED の、
うん、
あの訓練を結構1時間とか長い時間自分の体もちゃんと動かして、で人をこう椅子に乗っけた状態で運ぶにはこういう風に2人で持って椅子を担架代わりに使うとかね、
はいはい、
毛布担架にして使うとかっていうのをやって、うんうん、やっぱやらない意味でやった方がいいと思う。
そうですね。
っていうのと同じことが、今そのリアルの世界の他にそこにかぶさる形で全員ほぼ全員が使ってるインターネットの世界、
ええ
があって、インターネットの世界 の、 そのクライシスというか災害についても、
はい、
その避難訓練みたいなこととかできたらいいのかなって、
うん、まあ、だからそのもうちょっとその以前10年ぐらい前 の、 そのインターネット上の扱いだと、
うん、
まあ、なるべくだからあのちっちゃい時からその情報を遮断するんじゃなくて、
うん、
参加させて、
はい、
少しずつそのあのなんていうのメディアリテラシーとか、
うん、
そういうこういう危険がありますということを、
うん、
あの大きくあの本当に被害が起きる前にあの体感させておいた方がいいっていう論もありましたね、
はい、
だから極端にだからゲームやっちゃダメだとかさ、
うん、
昔言ったら漫画見ちゃダメだとか、
うん、
そうやって遮断していくんじゃなくて、
うん、
少しずつ晒しとくと、
まあ、世界の方がなくなりはしないので、
うん、
遮断にはあんまり意味がないと思うんですよね、
うん、まあ、今ここからだから例えばほら社会主義国が情報をさインターネット遮断してたってさ、
うん、
まあ、それでどのくらいうまくいってんだかなんだか知んないけど、
うん、まあ、そこはそこでそのウイルス対策ソフトをちゃんと入れるとかさ、うん、
はい、
なんかそういうのと同じで、そこはそこでそのインフラ側としてやってほしいことっていうのは
あるん
だけど、今さあのリアルの世界に置き換えて考えると、
はい、
その個人レベルで、
うん、
例えば親がちゃんと戸締まりしなさいよとかさ、
うん、
あと学校の先生がその変な人についてっちゃダメだよとかって言ってるくらいの、
うんうん
うん、なんていうのことはあるけど、
うん、
その大規模な何かに対してどうしたらいいっていうようなこう、ね、訓練とかシミュレーションとかがあんまりないからさ、
うん、
そういうのが体験できるシミュレーターみたいのがあったらいいな。
そうですね、まあ、だから探せばあるのかも分かんないけど、それ探さなくちゃなんないですもんね、
うん、
でどれがに信憑性があるのかっていうのがちょっと分かりにくいから、
うん、そうで去年の夏だったか一昨年の夏だったかに、
うん、
ツイッター上に、
はい、
その原爆投下の日までのカウントダウンみたいな感じで、
うん、
広島に実在したらしい人の日記をさ1ツイート流して、
ちょっと見たな、
うん、でそれでその なんて言うんだろう、その人のその人生を、
うん、
そのなんていうの、タイムアウトの日が来るっていう、
うん、
そのゼロの日が来るっていうのを分かってて眺めるっていうようなちょっと辛いやつがあったりしたし、
うん、
今年その311から10年っていうことで、
はい、
その津波がね来たりした時のタイムライン、
うんうん、もう一回ね、
模擬的に眺め直せるっていうものがネット上にできたんだけど、
うん、
それはちょっとあまりにもなんか生々しすぎて、
うん、
10年くらいじゃちょっと見れないんだよね、
怖
く
て
見に行けなかったんですけど、だからなんかそういうその実際にあったことの追体験ではなくて、もうちょっとなんとかなんないのかな、
ソフィスケートしたね、
うん、で、まあ、ネットじゃないんだけど、うん、私その仕事場のさっきさ、避難訓練でなんかいろんなことやらせてもらえる中に、スモークハウスもあったんですよね、
はい、
実際に職場の部屋一つを丸々まあ、閉めて、でそこを一応吸っても大丈夫だけど視界はなくなる煙で満たして、
うん、
実際にこう煙が満ちた部屋の中に
アウト
こう入っていて、うん、でこうなんでアヒル歩きみたいなさ、
はいはい、
口にハンカチとか当てて、
うん、
床側をなるべく歩いて、その障害物を避けて反対側の出口から出るみたいな、だからそういうやつでなんかネット上で、
ね、そのチュートリアルができれば、
そうなんかその悪意あるとかデマとか、
うん、
その搾取しようとしてる人の、
はい、
縮小版みたいなのに入って、
はい、
でそれでそれを避けてその
まあまあ
生還すると、
ま
あそのリテラシーのその教育でそういうビデオみたいのを見て、
うん、
でそれで最後にテストみたいのがあって、
あどんくらい
そのテストに何点以上じゃないと、
まあもう一回やってみます
か、もう一回やってくださいみたいなことはやらされたりするんだけど、それのなんかもうちょっとね、演劇的なというか、
うんうんうん、まあ、もうちょっとだからその現実味を薄めた模擬的にしてあるものね、
うん、そうそう、
明らかに模擬的にしてありますっていうことね、
そうそうそ
う、うんうんうん、
これなんかそういうのなんかあったらいいなって、
そうだね、
うん、
だからさ、まあでもほらとにかくまだもう何十インターネット始まって何十年って言われて、
はい、
そのさ生成されながら急速に拡大、
うん、
もう指数関数的に、
うん、
広がってる進行してる世界なんで、
うん、
ね、あらゆるものがさ置いてかれちゃうよね、
うん、
人間がその現実にそれを扱う人たちさ、
うん、
置いてくぼりになっちゃうんだよ、かなりの部分、
う
ん、
まあ人がっていうかその法整備的なものが
追いつか
ないっていうことね、
うん、そう
そう、だ
からインフラ含めて、
うん、
で後から見てこうした方がいい、ああした方がいいっていうのがどんどん出てくるっていうさ、
うん、
でそれいちいちいちいちやった方がいいんだけどね、
うん、
でもさもうめんどくせえってなっちゃうと、
うん
うん、まあまあいいかって流されてっちゃうとさ、うん、大概そうなんだけど、
うん、まあね、
まあどうしてったらいいっていうのはもうだから今俺もとにかく現在進行形で考えていかなくちゃいけないんで、
はい、
まあ多分だから倫理観のそのリテラシー問題とかもだから常に常に考えていかなくちゃいけない問題でしょ、
はい、
社会って変容し続けてるんだし自分自身が変容し続けてるんだから、
はい、
常に動いてるもんです、だから固定化することはないんです、
うん、
だから常に何か考えていかなくちゃいけないってリテラシーってね、
うん、
だから生物の例えば研究の世界とかだって自分が得てた情報が今どうなってるのかっていうのを、
うん、
少しずつ少しずつ検証しておかないと思う、だからほらもうこれも何回か言ってますけどもうすでに否定されちゃった勉強してた時はそれが正解だったんだけど、
うん、
今それはもう完全にもうなんか否定されてますっていうことを基礎に喋っちゃうことあるんで、うん、
ああいます
ね、そこはちょっと気をつけとかないと、
うん、
うん、であとだから、表に対して発信する時にもう一回ちょっとなんかチラッとはなんか周り眺めとくとかね、
うん、
うん、
その中には、
うん、
マッキガイさんがさっき都市伝説的な感じで、
はい、
陰謀説みたいなものが混ざってて、
はい、
それはそれでなんか難しいですよね、
そうだよね、だから悪意を持ってさその悪用するやつがいるからね、その やり方っていうかさ、
はい、
そのパターンをある程度知っとかないと、
うん、
簡単にまあ、あのね、だから三文審査のことも僕よく言いますけれども、占いとかそういうのをやりたろうとでも何でもいいんですけど、
うん、
そういうことをやりたい人ってね、ホワイトリーディングとコールドリーディングっていうの、心理の的なその読み方のテクニックっていうのがあって、
はい、
それはさらっといた方がいいですよね、
うん、
なんていうのかな、要するにさ、当たってるって思い込ませるテクニックがあるわけですよね、
はい、
とにかく、
うん、
そこにだからコールドリーディングと、
うん、
なんだホットリーディングっていうのがある。ホットリーディングだったかな、
はい、
だから情報を隠してやるか、相手の聞き出してることから読み出すかみたいなさ。
へえ、それは、心理学の
心理学っていうかね、なんかねそういう、テクニカルなね、
うん、
多分イギリスかなんかで始まったのかな、
うん、その人
ほらよくほらあれなんだっけ、大悟さんっていうの、ほらちょっとした目の動きでとかさ、ああいうのでやる人いるでしょ。
なんかその大悟さんはよく名前くらいしか知らないですけど、
うん、
海外ドラマでその、人間の微小な表情からその人の、心を見抜くっていう設定になっている
、まあ、ああいった類のテクニカルなやつです、
うん、
だからあれがやるやつね、だからあなたのオーラが見えますとかいう関係でさ、例えばちょびっとずつだから、例えば前にも言ったけど、じゃあ、あれなんかね、あなたの背後に、白いね、なんかふわふわした生き物かな何かなとか言って、どこかに猫の置物かなんかありませんかとか言ってさ、うん、ありますありますってなるわけで、ないうちってそんな少ないものを、
うん、
じゃあそれないんだけど、うちにねそこねよく白い花生きてる花瓶があるんですよねとか言われて読み出すと、あそうでしょ、なんかね白いものが見えたんだよねって当たってると思われちゃうじゃん。
なんかそれにさ、今ガチで、そうだって思う人さ、人口の何パーセントなん？
いやどうわかんないけど、うん、だから、
うん、
そんくらいは、うん、知っといた方がいいんじゃないかなって、
うん、なんか占いのね、
うん、
その心理的なその人のなんか寄り添う機能と、
はい、
いうこと自体は否定しない
んですけど、しないですよ僕も。面白がればいいんだけど別に。
だけどさ、面白いからやってるだけだっていうふうにさ、うん、みんなその
占
い
を ね、 違うよね
言ってる人は言うけど、
うん、
なんかこう読んでるうちに洗脳されて、実はそれを根拠にして信じちゃってないっていうふうにね思ったりするんだよね。
そうね、だってさ、あなたのラッキーカラー赤ですって言って赤い靴履いてっちゃったらそれも縛られてるよね、
うん、
やりがちなんだ赤いリボンだ、とりあえずさハンカチに赤いもやくがついてるんだけ持っとこうかなとかさ、う
ん、なんか気分が上がるから別にいいじゃんっていうふうに、うんうん、その手段は問わず気分が上がればよしっていう、
うんうん
のその自分一人のことでやってくれてるんだったら、
うん、そうなんだよ、その問題は、
うん、なんかそれをさ対人関係の場所の根拠として持ってこられると、その持ってこられた側の人はさ同じ根拠を、
うん、
その共有してないから、
うん、
っていう風になっちゃうんだよね。
そうだから、ああやっぱ当たっとるやんとかいうのを思ってるだけないんだけど、
うん、
ほらこの椎茸占いがあって、まあ、直接出しますけど言葉流行ってるからでこれ本当にすごいとか言ってさ、それはさだからさ当たってるように書いてあるんだから誰にでも、
まあ、まあ、椎茸占いさんは、
うん、
なんていうの、椎茸占いさんの椎茸さんが対談している時に、
ええ、
その対談で最終的に僕の占いを読んで、ええ、読まなくても大丈夫になることが僕が考えているゴールですっていうふうに言ったんですよね、
うん、
だからそういうことではとてもそれ以外の依存させる系の占いよりは好感を持ってるんですけど、
ええ、
ただそういうふうにその占い師さん椎茸さんが言ってるっていうこととは、
ええ
やっぱ違うように依存から離れられない人がすごくたくさんね、コンテンツが魅力的だからあって
、うん、
で、なんだろう、でも椎茸占い私も見たことあるんですよ。
いや俺ないからね、わかんない、中身はわかんないんだよ。
ラッキーカラー くらいしか書いてないのが、
うん、
あ、よかったって思うんだけどさ、なんか占いによっては、ラッキーナンバーとかさ、
まあ大概つくよね。
そう、なんか例えば今日の恋愛運ナンバーワンは何々座さんとかってなると、あ、じゃあ今日告白しようかなって思う人がねいたりするじゃない、
うん、
告られる側はさ、そんなのさ、うん、知ったこっちゃないわけでさ、うん、
でそれをさ、だからさ、俺ね本当にそれ嫌いなんだけど、
うん、
あのさ、乙女座の皆さんですってよっていうアナウンスする人いるじゃん。それ占い持ってきて、
はい、
どっかから貼ってきて、いや自分が占ってもらったやつ持ってきて、
うん、
今日はこういうことですって出てるのを、
うん、
どう乙女座の皆さんみたいなさ、
自分以外の世
の
中の
バカじゃねえのって思うんだけど、
12分の1
の日に対して、うん、あれの心理は全くわからんよ。
でもなんか私もちょっと毒されてる部分はやっぱりね、 無縁ではいられないんで、小さい時から血液型とか占いと
かを、いやだから自分が思うのはいいんだよ別に。
だから別に思いたくないんだけど、うんうんうん、なんか思っちゃうところがあって、
ええ、
例えば自分が、いいなって思う人と、
うん、
その人との間に共通点が、例えば誕生日が同じとかさ、
はいはいはいはい、
星座が同じとかね、ええ、血液型が同じとかだとなんかちょっと嬉しい、
うんうんうん、
だけどなんかそうじゃない人と自分がそうだとすごくがっかりするっていう意味で、
うん、
こう気分を肯定させられちゃってるんで、いやおうなく
ね、うんうんうんうん、
だからあのそれが根拠があることなら
まあね
って思うけど、何の根拠もない単なる365分の1とか12分の1とか4分の
1
が誰かと同じだとか同じじゃないとか、
うん、
っていうことで一喜一憂したくないのに、してる自分がもう辛いっていうね、う
ん、なるほどね。
こういうことから自由でいたいとかって、
うん、ね、分かってても、
うん
うん、どうしてもっていうことはないことはないよね、
うん、だからこういうのを
全部がコントロールできるわけないんだから、
どうにかしてあの来たいんだけどね。
あ、せん、うん、
だからこういうこともこういうのが植え付けられる前に、
まあまあまあ、
人生のね、
うんうんうん、
になんかそのそれこそさっき言ったシミュレーターみたいので、
うん、まあ、だけどさ、うん、やっぱりその漠然とした社会的な倫理観の根底に、
うん、
そのアミニミズムがないかっていうとそんなことないんで、
うん、
それ仕方ないよね。
そこと繋がってるからもうしょうがない、
ね、それはしょうがないですよ。
なるほどね、
その、うん、
今すごく腑に落ちました、
ええ、そのだから倫理観ってさ、あの個人を超えてあの社会通念的にどうかっていうことが問われるわけでしょ、
うんうん、
個人のやつはもうただの哲学だから、
うん、
倫理ってなると、
うん、
もうちょっとあの社会のとかさ、日本のとか、
うん、
そういう範囲が広がるわけだよね、うん、学校内のとか、
はい、
ルーリングだから、
うん、
だからそうなった時にじゃあ一般とはどういうことかとかさ、
うん、
そういうことを考えなくちゃいけないんだよね、
うん、
でだからそこでは正解っていうのはなかなか生まれないんだけれども、考えなくちゃダメですよっていうこと、
うんうん、
だからそこを常にだからリテラシーと同じで見つめ直していかなくちゃダメなんだと、毎日日々、
うん、
瞬間瞬間、
はい、
うん、と僕は思うんだよね、
うん、まあまあ、あとはそのね、何らかの識別紙には使えるので、さっき巻貝さんが言ったみたいに、
はい、メガネね、
そうだ、そのメガネをかけて、
その
占いっていうことについて、
はい、
なんだ、結束の材料にしてるっていう、
うん、バインドにしちゃダメだってね、
うん、そのバインドからはじゃあ自分が離れようっていうような指標にも使えるから、
うんうん、
そこもまあ表現ってことですよね。
そうですね、
うん、
でだからね、大概だから、今ちょっと僕は否定的にやってきたそのハマりの、
うん、
あ、言ってきたハマりって全般的にそういうのハマるんで、
うんうん、
あの何でもかんでもそのね、顔突っ込んでっちゃなくて、
うん、
あのなるべくならまあ1個かね、
うん、
そのくらいにしといて、
うん、
あっちもこっちもってやるともう沼ですからね。
ですね。
で全体的に、
うん、
あの自分のその脳を、
うん、
そういう世界に、
うん、
似通ったその共通に通底してる何かがある、
うん、
そのバインドの世界に、
うんうん、
縛り付けちゃうわけですよ自分を、
うん、
いやいや私楽しんでるだけ、僕楽しんでるだけって言ったって、
はい、
そうじゃないんでね、
うん、
僕は気をつけた方がいいんじゃないかというね。
そうですね、
というようなことで時間ギリギリなんで、
あ、そうですね。じゃあこの話はなんだ、ちょっとリアルの世界であったちょっと怖いこときっかけで、
はい、
うんとデジタルというかインターネットの世界
の、うん
うん、とデジタル避難訓練、
そうですね、
みたいなことをちょっと頭に
入れてみましょうか
なって話かな。
そうですね、
はい、
うん、じゃあお疲れ様でした、はい。